結構あるぞ。
アンニョンカズハセヨ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズハセです。
アンニョンカズハセヨ、後藤です。
アンニョンカズハセヨ、HRD です。
はい、で今回はですね、 HRD が、後藤くんに結婚式のお祝いであげた本が今後藤くんが持ってきたんで、それについて語ってみようかなと思ってるんですけど、タイトルをお願いします。
バッドエンドの誘惑、なぜ人は嫌な映画を見たいと思うのかです。
はい、著者は誰ですか。
なんて言うんでしょうね。マナヤエコ、
マナヤエコ、
映画のコーナーに売ってますんで買ってください、うん、興味持った方は。
じゃあ真実の魚、うん、と書いてマナ、
おう、
80
で、現状これを読んでる、現状読んだのは後藤くんが斜め読みしただけと、はい、いうことで、
あとは誰も読んでない。
じゃあどうする、俺読む、
斜め読みしてください。
目次だけ読むと大体なんか使えます、
うん、じゃあまずね、これはね、陽性者ね、あの映画秘宝で有名な陽性者から出てます。で、ね、まず第3章まであるんだけど、第1章バッドエンドの誘惑、タイミングが悪いっていうので、ミストとか永遠の子供たちとかミスティックリバー、これ見たことある人います？
2つは、
うん、ミストとミスティックリバー、
リバー1じゃん、メジャーじゃないですか。
どういう、じゃあオチは全部言ってっちゃうっていう前提で話しますんで、ミストはどういうオチなの？
まあ、もう怪物に地球が占拠されて、うん、もう逃げ場がないから、うん、怪物に殺されるぐらいだったら息子を自分の手で殺してあげようと思った主人公が、うん、息子を撃ち殺したら、うん、その瞬間に軍が助けに来たんですよ。
おお、タイミング悪っえ、あとはミスティックリバーみたいな。
ミスティックリバーは
全然覚えてないです、うん、なんか同級生、
同級生のが、うん、同級生同士で大人になって、うん、その娘、うん、が
ショーンペン、
そう、暴漢に会うんですけど、うん、それを同級生の一人だと思い込んで、うん、殺した後に、うん、真犯人が出てきた、まあ、捕まって分かった。
え、あ、じゃあ違う犯人、犯人間違えてた、
間違えてた、
あ、なるほど、
タイミングの悪さ、
うん、
なるほど、
確か、
え、ここで何か見たことある映画ある？じゃあ
ミュンヘン、
ミュンヘン、
あ、ミュンヘン、ね、
ミュンヘンってバッドエンドでしたっけ。
え、じゃあ絶望の長さっていうところの
先が
オールドボーイ、
オールドボーイ、
じゃあ絶望の長さ、ミュンヘンね。じゃあミュンヘンのところちょっと読んでみようか。
ま
あ、ちょっとね、どこがミュンヘンの、あったスティーブン・スピルバーグ監督のミュンヘン、ね、まあ、ミュンヘンオリンピック開催中にパレスチナ武装組織黒い9月がイスラエルの選手村を襲撃したと。で、あのイスラエルの、あ、ごめんごめん、イスラエルの最強の、ね、スパイ組織のモーサド、ね、の暗殺チームが組織されて、でチームリーダーに抜擢されたアブナーっていうのが主人公と。で、でどんどん殺していくんだよね、あの敵の、うん、うん、人たちを、
工作員、
うん、
でも報復に次ぐ報復、
うん、しかも、殺そうとしてたさ家にさ、あの子供がいたりしてさ、
あ、
ヒヤヒヤする
んだよね。なんか爆弾仕掛けてて、うん、電話に出たのが、うん、子供だったらどうしようみたいな話、
う
ん、
そうそうそう、
なんかそういうくだりありましたね。
で心が何度も折れそうになるんだけど、うん、そのたんびに見てもいない、うん、あの暗殺、あの、そのミュンヘンオリンピックの襲撃現場が出てくるんでね、夢になぜか
リメンバーパールハーバーみたいな感じ。
ありがとう。で、イスラエル政府はテロリストである彼らなど使い捨てにする気だったのだろう。しかしアブナーはニューヨークで家族と共に身を潜め生きていこうとする。だがいつ報復として暗殺者が現れるかわからない。報復に期限はないのだ。自分だけが殺されるのはまだしも家族が人質に取られるかもしれない。そんな果てしない恐怖を抱えながら彼は生きていくしかないと。そういった意味で長い、
終わりがない、
終わりがないっていうね。なるほど、
未だに揉めてますからね、イスラエルに関しては。
報いなし、 あ、俺僕の襟200歳の少女は見たわ。
パンズラビリンスも出て
た。あ、そう。
入ってました。
で、僕の襟200歳の少女はあれだよね、ヴァンパイアものだよねこれ。金髪の12歳の少年オスカーとその隣に引っ越してきたどっかエキゾチックな風貌の少女エリ。普段いじめられっ子のオスカーは夜の公園でいじめてくるやつと戦う想像し鬱憤を晴らしていたと。で、そこに謎の少女が現れると。で、実は、エリはヴァンパイアであったと。で、なんか父親と暮らしてるのかと思いきや、あの下僕の親父と暮らしてるっていう。
トミエみたいな。
え、
トミエ。
あ、トミエ。あ、なるほど。で、どうなってくんだっけ。このエリはね、実は男か女か分かんないんだよ。で、要するに
この中で、うん、ジレルモ・デルトロって、うん、伊藤潤二を評価してくれてるなんか外国の人って
。この話のちょっと怖いところは、要するにここで出会った少年が、うん、いつかは、うん、あの下僕のおっさんの役割になるんだなっていう未来が見えちゃうっていうところの怖さだね。
はいはい、うん、あ、じゃあ下僕は、うん、こう代替わりしていくんですね。
そうそう、
年を取っていく、
そういうことですね。だから報いなしっていうジャンルワークされてるな。で、次、世界イヤ映画機構、韓国イヤ映画機構、オールドボーイ。
すいません、うん、
オールドボーイ見たことある
人？見た見た。オールドボーイっていうか餃子ですよね。
そうだっけ。あ、中華料理食ってたね。
餃子を死ぬほど毎日毎日食わされてて、餃子の中にあの逃げるチャンスのきっかけになったのが、うん、餃子の中に、うん、なんか入ってた、
そうだっけ、
青龍とかいう、うん、店の名前の、うん、
で、その逃げるきっかけつか逃げるっていうか、
逃げるきっかけじゃない、逃げた後に、うん、
あ、店を特定できたって。
そうで、店調べて誰が餃子を頼んでたのか、うん、でそこに乗り込んでいって、うん、そこ超強いですよね。
あの横スクロール、
横スクロールボコボコにするやつ、
サラリーマン
スノーピアサーに通ずるような横スクロール。
ああ、なるほど。サラリーマンのオですはある日突然拉致幽閉される。
あいつサラリーマンだ
った。安いホテルのような作りだが密室で場所がどこかもわからない。で、囚われた理由も説明されぬまま年月が過ぎていく。で、カメラでずっと監視されていると。で、で、まあ解放されるんだけど、まあいろいろあって自分が幽閉されていたビルを見つけると。で、そこは何でもないヤクザが所有するビルの 7.5 階にある監禁フロアだったと。で、壮大な恨みの晴らし方を考えていた監禁の依頼人である犯人の方が何枚も上手だ。どれだけデスが暴れ確信に近づこうと、それは全て犯人が想定し自ら餌をまいておびき寄せただけなのが分かると。で、
オールドボーイもいいおっぱいのシーンがあったんです
よ。ああ、なるほどね。
分かる。あの、まあ、うん、あのシーンはすごい好き
で、結果的には結果的にはあれなんだよね。こうそうやって復讐をしていく中で女とちょっと仲良くなってやっちゃうんだけど、実はそれ娘だったっていう。あ、
それもわざと仕組まれてた、
うん、娘はなんかあの性なんか操られてて、うん、っていう話だったよね確か。
うーん、僕が好きなおっぱいのシーンは娘じゃなくて、うん、あの過去の、うん、昔 の、 その
あ、高校でなんか
高校で
覗き見ちゃったやつ。
姉と弟でなんかイチャイチャしてたんです
よ、ね、要はそれと同じことをさせてやろうっていう犯人のあれだったんで、
それでその噂をが広まっちゃって、そのお姉さんが自殺しちゃった恨んでる、うん、弟がその噂を広げたオデスをに恨みを晴らすっていう話なんですけど、うんうん、このね、イチャイチャしてるシーンがビール、
すいません、ビールのビール
普通のビールで、次、殺人の追憶って見ました。
それ見たいと思ったけど見れてないです、う
ん、あじゃあこれはオチ言わない方がいいか、うん、チェイサー見た、じゃあ見る予定ないならこれは言っちゃおう。チェイサーっていうのはあのナポンジンっていう今もうすごい監督なんだけどこの人、う
ん、見たん
すか。見た見た、うん、これは主人公は元刑事で今デリヘルを経営するジュンコ、うん、元刑事なんだけど今デリヘル長、うん、
でなかなかの、うん、落ちぶれっぷりです
で、あのこのジュンホが雇っている2人のデリヘル嬢が姿を消すの、うん、で仲介者の男に売り飛ばされたんだろうって頭に来て、残っている娘は少ないから、風邪で寝込んでいたミジンを無理やり客のもとへ向かわせると、うん、でもし怪しい客に引っかかった場合にすぐ電話しろと、うん、言って送るのよ、うん、でなんだけど、で純子が事務所に戻って帳簿を見ていたらデリヘル嬢が失踪した際に呼び出した客の電話番号が全て同じだったことに気づくと、うん、でその男が純子今送り込んだ、うん、最後に送り込んだ風邪気味の純子も、うん、呼んだ客が同じだったと、うん、だからこうすぐ着いたらすぐ電話しろっていうんだ。でそうこうしてるうちに電話するまでもなく、
今サバ来ましたので、まあ、頼みますか。
サバ、サバ、あサバも、
いや大丈夫、うん、
でこう電話しようと思ったらいきなりぶん殴られて拉致されるんで、拉致されて風呂場でボコボコにされて死んじゃう、うん、で、あの、
なんか胸くそ悪い話ですね。
そう、この主人公の純子は必死になって探すんだけど、警察も一緒になって探すんだけど、うん、全然見つかんないの、うん、
分かった、うん、犯人警察関係者だね。
で、落ち行っちゃっていい、うん、犯人っぽいやつが早々に見つからないよ、うん、で明らかに怪しいの、うん、で、あの尋問してたら、人身売買で売っ払ったと思ってたのよ最初、うん、主人公の純子は、うん、うちのデリヘル嬢、うん、でその怪しいやつを捕まえてみたら、うん、殺しましたって言い出して、うん、でみんなあの警察とかびっくりして、うん、何今何つったっつって何で殺したんだろう、うん、今までこう、うん、結構殺しましたねとか言ってええってことになって、
それが序盤に出てくる、
序盤、結構序盤に出てきて、うん、でこいつとんでもないことになったぞっつって、うん、でいろいろやるんだけど、うん、結局証拠不十分で釈放されちゃうんです、で釈放された間に最初にボコられた、うん、死んだと思ってた、うん、あの風邪気味のデリヘル嬢が息を吹き返す、うん、で頑張って脱出すんのよ、うん、で脱出して、うん、あの近所のなんか雑貨屋に助けを求めるんだよ、うん、であの主人公の純穂の方も、うん、あいつ絶対やってるっていう確信があるから、うん、純穂のあのなんか犯行を起こしてそうなところをすごい必死になって探すんだけど、うん、あと一歩のところでこのデリヘル城のところに、うん、その犯人が来ちゃって、うん、ボコられて死んじゃうっていう、うんうん、ブラックス悪い終わりか、
それで終わり、
そうそうそう、
あとそうだ、うん、なんか風間さんに前に聞いた、うん、最強胸くそ悪い映画、うん、であまりに胸くそ悪いって言われすぎてもう見てないんだけど、うん、ファニーゲーム、ね、知ってる
知ってるけど見
ない、なんか見る気になんないよね、もうあらすじ聞いただけで見る気になんないんだけど、うん、
あの敵がスタンド使いだから、
え、あ、そうなの、
そう、なんかね、敵が普通の、ちょっと中流階級でちょっといい感じの夫婦がいるのよ、うん、でそこが別荘、うん、例えば軽井沢に別荘に行く、うん、そしたらなんか若い男が2人来るの、うん、
いや、それは聞いたけど何がスタンド使いなの、うん、
で、なんかとにかくボコられるんだよ、うん、でちょっと主人公たちが一発逆転で逃げようとする、うんうん、したらあそうみたいな感じで画面を巻き戻し始める、主人公、その男たちが、はい、 なんかあのザワールドみたいな感じで、はいはい、画面巻き戻し始めて、うん、でまた捕まってるソファーに戻しちゃう。
なんなの？
なんなので本当に。
え、その話なの？
すごい。
それをやっちゃおしめようじゃないですか。
そうそうそう。俺多分それに匹敵するシーンはあのスターボールだっけな、なんか。スターウォーズのパロディ映画があって、それも巻き戻し使うのよ。それとそのファニーゲームは匹敵する2作だと思うけど、
ファニーゲーム USA でも巻き戻しがある。
ああ、忘れた。それとそこまで覚えてない。
なんでこの本のタイトルにある、
うん、
バッドエンドの誘惑を、うんうん、なんで見たいかっていうところを今ずっと考えて
る、はいはい、
ない
何にも言わないなと思ったら考えてたない
あります。なんで見たい、
なんで見たい、
はいはい、うん、僕は思うに、
うん、
人間は性善説、性悪説ってあると思うんですけど、性悪だから、
うん、
でそれを、うわ、それさ、小籠包初めて食べる人の失敗ですよ、和橋さん。出ちゃった、中身が全部飛び出ちゃった。
あ、制約が、人間は制約があるっていうことをちょっと確かめたくなる。
確かめたくなるんじゃなくて、
うん、
あ、でも見始める前にこれバッドエンドになりますよって思って見ることってあんまなくないですか、
うん、
バッドエンドになるとは思ってなくて見えてるような気がするんですけど、だからバッドエンドだって分かってきてるハニーゲームとか見る気しないですけど、なんかムカデ人間一応見ましたけどあれは相当嫌でした。
もうなんかもう腹立ったね、見終わった
バッドエンド2見ました。
見てない
2全然違います
よ。あ、そうなの。
あの1は結構医者だし、あの
知ってる？ムカデ人間。
ムカデ人間知ってます。
あらすじは。
ワンは
くっついちゃった。口とお尻がくっついちゃった。
ワンは医者だし。
可愛く言ってるけどえげつないよ。
医者だし、清潔に割と手術して、うん、衛生面気使ってるじゃないですか。うん、もうツーは。
あれツーはあの、
ツーはただの憧れがやってるから。
憧れる。
めちゃくちゃなんですもう。
でしかも
頭おかしいやつがやってるから。
くっつける人数増えちゃってみたいな。
そうだ。10人ぐらいくっつけた。思い出したくないけど、だから最初、でもムカデ人間に関してはその嫌な映画だっていうのを分かってて見ちゃったって感じはありますけど、
うんう
ん、何なんでしょうね、見なきゃよかったと思いましたけど、
結果バッドエンドってでもホッとしませんか。
ホッとする。
なんか何でもかんでもよくしようとするじゃない
ですか。でもね、メリーに首ったけはちょっとね、ハッピーエンドにしすぎだなと思った。
あれなんかメリーに首ったけのハッピーエンドは無理ある、もうむしろギャグのようなハッピーエンドじゃないですか、
うん、
だから分かります、うん、あれやりすぎだっていうのは分かります、
うん、
別にメリーじゃなくて他の、うん、なんかそんなにメリーほど可愛くなくてもいいけど、
うん、
なんかね、あの主人公に会う男と幸せになりましただったら、
うん、
なんかすごいちゃんとしたハッピーエンドって言いやすいけど、
なんだろうね。でも俺一時期平山夢明っていうさ小説家がいて、もうあれにさハマってた時があって、あの時はそういうさ、報われない系の話がにハマってた時があって、なんかね多分ね、デスメタル聞くとか、うん、パンクロック聞くとか、ああいうのと近いと思うんだよね。
あ、破壊衝動、
そうそうそうそう、
破滅願望みたいな。
そうそう、
違う
違う
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
やっぱさ、
毒を持って毒を制す。
そうそう、なんとなくさ、なんとなく不満があってさ、
なるほどね、
なんとなく不満があった状態でとんがったものを見たいみたいな、
そこ
を見たい。はい、ありがとうございます。宮部みゆき現代小説を三部作読んだんですよ。あの「貨車」って「火の車」と書いて貨車、あと「理由」、あと「模倣犯」で、模倣犯読んだらめちゃくちゃ胸くそ映画だ、胸くそ小説だったんですよ。なんか2人の愉快犯みたいな青年が、ちょっとかっこいい男、若い男2人が、女の子をちょっと勝手に拉致して、で山荘で監禁して、で最終的になんか暴行して最終的には殺すっていうのを12条繰り返すっていう話なんですね。で
どこが模倣なの？
それはまあ僕もそれどこが模倣犯なんだろうなって思いながら読んでて、最後に分かったんですけど、まあなんかそれでね、読んでてその結構その小説の中でも語られるんですけど、なんでこういう衝動が人間にはあるのかみたいな。でやっぱりで宮部みゆきが女性だから、世の中で連続殺人鬼っていうのが実際に存在するのはなぜかっていうのを考えても、なんかこう限界があるじゃないけど、女性の視点で言うとやっぱりなんか自分が襲われたら怖いっていうのが先に立って、男性の感想で言うとなんとなく犯人の衝動を理解できるっていう匿名の投稿とかが雑誌社に寄せられたりするんですよ、若い子たちから、
あ、小説の中
で、小説の中でね、でそれが男は分かる、女は分からないみたいなのがあって、
主人公は女の、
主人公は何人かいるんですけど、そのそれのルポを書いてるのルポライターは女なんですね。だからその人の文章は結構出てくるんですけど、でそれじゃなくて孫を殺された豆腐屋のおじいちゃんとかが、あとその一番最初に死体を発見しちゃったあの男の子とかが主人公なんですけど、なんかでその後にスティーブン・キングのビッグドライバーっていう割と最近の小説読んだんですけど、それも割と似たような感じで、でもなんかその夢中になって読んじゃう自分がいるんですよ、そういう系の小説ね。胸くそ悪いんですけど、もうビッグドライバーなんか本当1日半ぐらいで読んじゃって、もう面白くて、ビッグドライバーに関しては復讐するんですよ。拉致られてもう半ば殺された女性が実は死んだふりしてて、でなんとか命からがら逃げ出して、でもう自分がすべきことは分かってる、警察に届けて言えばいいんだって思うんだけど、でも警察に届けてそいつが刑務所に入って何になるんだろうって思って、その関係者全員をぶち殺しに行くっていう話、
あれみたいな、あの ホステルみたいな、
なんだろうね、何も喋ってない、
喋ってる。
その復讐系ので今思い出して、ジェラルド・バトラー
で、
スリーハンド
で、分かる、最近見た、
エンド・オブ・エンド・オブ・ホワイト
監督、
いや役者
ジオ・ストーブ、
中丸もそばお願いします。
この間なんかアマゾンで見たんで、あ、もうタイトルが完全なる報復、
そうなんだ、
なんか、ね、家に帰ったら、それと同時に暴漢が入ってきて、奥さん死んじゃうんですよ。で裁判になるんだけど、不起訴、そうそう、多分、
なんで
不起訴、いや分かんない、証拠不十分、でもそこから何年か歳月が経って、犯人はまず殺す、それからがすごくて、その時にいた検察とか、弁護士とか、みんな
関係者
みんな
完全それはすごい
でそれのオチオチっていうか、うん、なんていうのかな、なんか軍か警察の関係者で、うん、そういう武器を知り尽くした男みたいな、
はい、
ネタバレがあるので、もうあらゆる手を使って、うん、その報復した相手を殺す、
うんうん、え、バトルはもともと軍人なの？
なんだっけな、なんか CIA か、うん、わかんない、もう忘れちゃいましたけど、その武器に精通してるんですよ。
まあバトルはとりあえず最強だから。
弁護士か検察家で、うん、ね、
ちょっとボーンアイデンティティっぽい。
違うな、あの黒人の役者が出て
る。ジェレミー・フォックス。
あ、そう、ジェイミー・フォックス。
ジェイミー・フォックス
が出てて。
すごいね、よく当てた。ジェレミーって言ったもん。なんでジェレミーまで出ないんだろう。
多分映画にはなってないんだろうけど、結構まあ見応えはあって
。知らなかった。最近俺もジェレミー、あ、違う、なんだっけ、ジェラルド・バトラーを認識して、あのエンドグだ、え、なんとかホワイトハウス、
エンドグホワイトハウス、
エンドグホワイトハウス見てたんだけど、俺の好きなポッドキャストでジオストームがすごいやってて、
異常気象の話、ね、
そうそうそうそう、
すいません。
でジェラルド・バトラーが科学者役で出てくるんだけど、うん、どっからどう見ても科学者じゃねえな
っていうガチムチで。
でその話聞いて、ジェラルド・バトラーを認識最近し始めて、あ、結構出てるなと思って、いろいろ、だってもともとオペラ座の怪人役者だった。
どういうことですか？
オペラ座の怪人とかやってたのに、
ブロードウェイで、
いや、あの映画で。
うーん、
最近の傾向でさ、文芸映画出てた人がさ、アクション俳優になるっていう、
ラッセル・クロウ、
ラッセル・クロウ、リーアム・ニーソンとかさ。
あ、この間あれ見たんですよ、
うん、
レ・ミゼ。
おお、
和田さん前すごい激賞してた、
うん、
レ・ミゼ、
うん、
ラッセル・クロウじゃない方が良くないですか？
あ、そう、ラッセル・クロウだけが弱いの。
あ、やっぱりそうだよね、うん、思った。
あれね、元舞台で黒人で、うん、やってる人がいるんだよ、
うん、
その人すげえ良くて、俺その人にやってほしかったんだよ。
それいいしね、
うん、
なんか、まあ、客呼べる役者ってことでラッセル・クロウなんでしょうけど、うん、なんか、
うん、ちょっとさ、
ちょっと冷酷な感じはしない、顔が丸いし、うん、なんか優しそうに見えちゃうんだよ、
うん、
むしろあのヒュー・ジャックマンの方が顔怖いっていう。追われる側の方が、
まあ、胸クソ悪い映画
なんだろう、なんだろうな、
うん、
胸クソバッドエンド、バッドエンドな映
画、バッドエンドを望んでみない。
でもさ、
みんなだからショーシャンクの空みたいな映画が好き
よ。やっぱさ、ハッピーエンドで終わっちゃうとさ、ちょっと安く思えちゃうじゃん、思える時があるじゃん、
うん、
あれはショーシャンクの空は、
ショーシャンクはいいけど、なんであれ安く見えないのか、ね、あれは謎
だよ、
ね、
地獄だから、
あまり
塀の中が辛すぎ
て、あまりに辛すぎたから。いや、多分ね、あれはね、モーガン・フリーマンの視点だからいいんだよね、多分。あの、
でも、
うん、シャバには出たものの、実はそっからがきつくて、
うん、
あの希望を、生きていくための希望がないっていう時に、
うん、
あの、あいつに最後会うから、
うん、なるほど、
いいんだろうね、多分。
その前に自殺した人もいましたもんね。
そうそうそう、
刑務所でしか
図書館、ね、
見えないですよ、うん、
これ食べてね、
うん、ね、ションベンに行く時も聞かなきゃいけない
レジでね、
さっき
勝手に言って
別の回で話した、
うん、
シェイプオブウォーターも、
うん、
最初のナレーションで隣のおじさんのゲイおじさん、
あ、そうか、
喪失の物語っていうんですよ、
うん、
あ、やっぱその
その振りがあるんだ、
隣にいた主役を失っちゃう話っていうので、やっぱ切ないなと思いました。
だからさ、最後さ、ハッピーエンドに見えるけど、結局隣のおじさんの
に対しに
が言ってるだけだから、本当はどうか分かんない。
え、どういうこと？
最初ナレーションで入るのはそのおじさんの声、
はい、
で喪失の物語ってい
うのね。じゃあもう最初から、あ、これもしかしたらバッドエンドなのかなってみんな思いながら見る、
何なんだろうっていう感じで見ると、主人公はキャンギュー人と一緒になれって、
はい、
だってまあ海沈む、沈んでいくんですけど、 おじさんは当然そこに行けないから
沈んでくんだ、
まあ、別れとして思ってるわけで、
髪の毛だけ喪失しなかったけど、ま
あ、ある意味切ないですよね。
でもあれはあのおっさんの一人称の語りだから、
う
ん、
そうそう、
実際にヒロインが、ヒロインがさ、
ヒロインはいい、
映像だとさ、
生きてる
映像だと、あの半巨人の治癒能力で首にもともと声を失った時の傷がまだあんねん、子供の時についた傷が、そこがエラになる、半巨人の不思議な力でっていう映像は映るんだけど、あくまでそれは隣のおっさんの一人称の語りだから、うん、おっさんの願望なのよ、その映像は。
え、願望？
願望でしょ、あれは。実際にそうなったかどうかは分かんないですよ。
そうなって失った語りじゃないですか。
そうなのかな。あ、まあ実際に失ったことは事実だけど、ま
あ、じゃあおじさんの視点で語られた話を、
そうそうそう、そういうこと。
それもなんか監督のこう餌で、
うん、
こういう主人公の立場で言ったらハッピーだけど、
うん、
おじさんの立場で言ったら悲しいよねっていう、
うん、
いろんな見方を散りばめてるんだなと、
うん、パンズラビリンスの終わり方もあんな感じだった
ね。すごいおじさん名脇役ですね、うん、
だってノミネートされて
る。ああそう、
ああそっか、
助演男優
賞一番おいしい役で、
その主役もおじさんも、
うん、
そんなに出てないですよ映画に。
そっか、
なんか年1回、
ああ役者人生的に
ちょっと佳作で、
佳作なんだかただ声がかかんないだけなのか分かんないけど、いや脚本選んでる、
なんだっけ、もう一人ダニエル・デイ・ルイジも作品を選びに選んで毎回アカデミー賞にノミネートされて、で今回もノミネートされたけど、
うん、
取れなくて、うん、でももう今回で引退するんです。リンカーンをやって極めた、自分でも引退。
俺ゼア・ウィル・ビー・ブラッドしか見たことないんだけど、
面白いですよね。
俺さ分かんなくてさ、何なんだこの話はって思って、
いや それがいいんですよ。最後自分でフィニッシュっつって終わるじゃん。
最後さボコボコにする
最後見た、
なんかね石油王
聞いたこともないよ、その映画。
石油王の話であ
るんですか。
マグノリア、マグノリア
一応実際の人物だから。
ピーター・バーホーベン、
あ違う、
じゃあポール・ピーター・アンダーソン、
トーマス・
トーマス・トーマス・
ポール・イーホー・アンダーソン、
ポール・トーマス・アンダーソン2人いませんね。
ポール・ダメな方アンダーソンとポール・イーホー・アンダーソンがいるで、ダメな方はあのミラ・ジョボビッチと結婚してバイオハザードを撮ってる。
え、ポール・アンダーソンじゃないですか。
ポール・トーマス・アンダーソンはいい方
で、ポール・アンダーソンは、
ポール・ダブル・エス・アンダーソンはダメな方。
あ、じゃあ我々もなんかあやかりましょうか
どうや
って、
ポール・いい方、ポール・ HRD ・アンダーソンとか、そういう
ポール・ GT ・アンダーソン、
うん、いいですね。
すいません、
ポール・アンダーソン
で、それの終わり方が、あのまあ、アメリカの昔の話なのよ。でキリスト教が結構幅を利かせてて、ポール・ダノっていう役者が若いんだけどキリスト教宣教師をやってるのよ、
うん、
で一方ダニエル・デイ・ルースはイケイケの石油産業 の、
うん、
あの人なの
よ。舞台どこでしょ。
舞台どこなんだろうね、あれ。
もう未開拓、
なんかアメリカの中部かなんかよく分かんないんだけど、
でこれからもう一山当てようと、うん、
あ、
いや当たるんです、
うん、でだけどずっとポール・ダノ演じる宣教師が横にいるのよ、なんか、うん、でチクチク言ってくんだよ、なんか、
うん、
あなたのような生き方は間違ってますみたいな感じで、でずっとずっとそれが続いて、最後の最後にボーリング場でダニエル・デイス、
はい、自宅が、うん、富を持ってる、石油を。
ボーリングってあの掘る方のボーリングじゃなくて投げる方のボーリング。
あ、そうそうそうそう、
かかってるかもね。
まあ、じゃあということで胸くそ悪い映画
なんか、はい、パッと思い浮かぶ今までの胸くそ悪い映画なんですか。まあ僕はやっぱりミストだけど、
うん
うん、でもなんかそれは、
うん、
と僕ら結構よく語ってるし、
うん、
なんかもうちょっとありそうな気がするんですけど、 胸クソ悪いっていうか、なんかバッドエンドだなと思ったのは、あの俺が一番好きなホラー映画のサイレントヒルはバッドエンドだったので、こうやっと家に帰ったんだけど、夫に会うんだけど、夫となんか時空がずれちゃってて会えないっていう、やっぱり主人公たちは死んでたっていう終わり方っていう。
分かった、
サイレントヒル話はサイレントヒルだ。いや分かんない、セリフね、分かんなかった意外と。
サイレントヒルは最後会えないまま。
あ、よく知ってるね。そうそう、あれも胸くそ悪いわけじゃないけど、なんかこうバッドエンドかな。冷たい熱帯魚もバッドエンドだね。
バッドエンドっていうか、もうあれはもうハッピーなんじゃないか、二人にとってみたいな。
あ、そうか。
あの監督いいんですか？そのシーンいいんですか？全然わかんない。
見てる。
冷たい熱帯魚
見た？
見てない。
冷たい熱帯魚
ドライバ
ー、え、冷たい熱帯魚だけ俺見たんだ。で、面白くて、もうこの映画は多分この映画監督は冷たい熱帯魚を撮るために生まれてきたんだなと思ったんでもうそれ以降みんなやめたんです。
俺愛のむき出しも見てほしいんだけど。まあ、じゃあこんなもんでしょうか、
はい、
じゃあ、バッドエンドの誘惑、なぜ人は嫌な映画を見たいと思うのか。まあ、
やっぱりなんかこうひどいことしたい、破壊欲求があるんじゃないですか、特に男子。
でもね、
女子のバッドエンドはもっと、なんて言うんだろうな、ドロドロ系というか人間関係的な、なんかいじめとか、
そういう不倫とか
なんかその女と女の戦いみたいな、そういう方向に行くんじゃないかなと思うん
ですけど、男の場合は
なんか一つポイントじゃないのかなと思うのは、こうレイプなんですよ、僕が最近思うのは。殺人じゃないですよ、レイプが絡んでくると、感情がすごい、なんかゾワーってなる。なんか
それの描き方って大変じゃない？
だから結構包み隠してうまく、そうレイプを扱った映画ってやっぱりなかなか難しいと思うけど、なんて言うんだろうな、男が誰しも隠してる願望じゃないですけど、やっぱり、ね、
俺はあの逆レイプものが好きだと
思う。逆レイプもの
それ AV なんでしょ。
もうじゃあ女王様みたいな、
それあの壁の話ですから映画の話じゃない。
でもちょっと興味ある、
逆レイプもの
この辺にしましょうか、
じゃあこういうことで、はい、じゃあHD
は何レートもない
いいか、
はい、HDR さんとご投稿ありがとうございました。
ありがとうございました。